ヨハネの黙示録第11章1節から6節。それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇とそこで礼拝している人々を計りなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。私がそれを許すので、私の二人の証人は荒布をまとって60日間、失礼しました。予言する。彼らは、地を治める主の御前に立っている、二本のオリーブの木、また二つの燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て、敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を与えようとするなら、必ずこのように、殺される。この二人は、予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また、水を血に変える権威。さらに、思うままに何度でも、あらゆる災害で血を打つ権威を持っている。天の父様、黙示録の裁きが一つ一つ深まっていきます。神様がご自身の意向を明らかにし、またイスラエルの民を証のために用いていきます。どうかこの予言を私たちが心に留めて、終わりの日の困難に耐え、死の日を待ち望むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネ伝は、ヨハネが、天の、光景を見、そして、小アジアの7つの、教会に対する叱責と励ましを、語った後、終わりの日の出来事、困難な時代のことを一つ一つ幻を通して示しています。七つの封印がつけられました巻物が、子羊によって一つ一つ封印を解かれていきます。第七の封印が解かれたときに、七つのラッパが一つ一つ吹かれて、その度に災いがもたらされていきます。黙示録はその第七の封印がこの章で開かれていきますけども、しかし、その時に、前半3年半、後半3年半の、出来事が起こります。そして、この災いが過ぎ去った時に、15節を見ていただけるとありますように、第7の御使いがラッパを吹きます。そして、天で、賛美が、捧げられ、そして、天の、権威ある光景が繰り広げられます。 そしていよいよ最終的な裁き、七つの鉢が、怒りの鉢が、ぶちまけられる、災いが、及びます。こうして裁きが極まっていきます。今日はこの十一章を通して第七のラッパが吹かれる前に、まあ、イスラエルの代表とも言えます二人の証人が証をしたことを中心に見てまいりましょう。今一節から六節をお読みいたしました。十一章の冒頭に主がヨハネに告げます。場所は神の神殿です。内庭にいる人たちを計り竿で計れというふうに主はヨハネに命じます。その信仰を、彼らの信仰を主は確かめるようにヨハネに命じました。一方、神殿の外の庭は測らないようにと。そこは異邦人のための場所ですけれども、彼らがやがて主の許しの中で神殿を踏みにじることになります。その期間が42ヶ月と言われています。42ヶ月 年に換算しますと3年6ヶ月です。神様は彼らのうちに悪を固くなにする、彼のうちの罪を固くなにして迫害させます。それを通して神の民イスラエルが清められ、また信仰が強められてゆきます。長年イスラエルは主を拒んできましたけれども、この終わりの時に清い信仰を持って立ち上がることが予言されています。そして二人の証人が立ちます。預言者としてです。三節をご覧ください。私がそれを許すので、私の二人の証人は荒れ布をまとって1260日間預言すると。彼らがただ言葉を、主の言葉を語るだけでなく、旧約時代に力強い技を行ったモーセやエリアのように裁きを下します。この1260日間、一月を30日と換算すると、これもぴったり3年半です。つまり異邦人が主の宮を踏みにじるのが3年半、そしてそれに対抗してイスラエルの民が主の御力によってそれに立ち向かって予言し災いをもたらすのが3年半です。この二人の預言者について語られています。主の御前に立っていると4節にあります。そして2本のオリーブの木、また 二つの食材であると、ゼカリア書に出てくる幻にも似ていますけれども、神様から油を注がれ、そして証人として立っていることを表しています。口から出る火のように焼き尽くす言葉、これは権威ある、言葉です。そして予言している間、エリアがしたように雨をとどめ、またモーセがしたように水を血に変え、あらゆる災害をもって地を打つ、こうして死の権威を明らかにします。この権威ある預言者の働きは、主が定められた3年半の間続きますけれども、すると底知れぬところ、読みから獣、横暴な支配者が登ってきて、この二人に戦いを挑み、打ち勝って二人を殺してしまいます。そしてその死体は大通りに晒されます。その都は、八節をご覧ください。霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる。つまり、罪の巣窟と言われる、乱れた、そして、偶像を拝む、町ですね。八節の最後に、そこで彼らの主も十字架にかけられたのである。そこで主が十字架にかけられたのはエルサレム郊外でしたけども、当時のエルサレムも死の都と言われながら、実は偶像に、権威と、また富に侵された都でした。権力と富を崇める町は、主の目にはソドムであり、ゴモラです。それは、私たちの国のみならず、強い国、豊かな国に、あります。彼らは、この預言者の亡骸を晒し者にして、そして、3日半祝います。自分たちが勝利した。自分たちの神々が勝利したと、宴会を開いて、偶像の礼拝を行っていたのです。しかし、主は、11節をご覧ください。しかし、三日半の後、命の息が神から出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。二人は主によって蘇らされ、そして、十二節、二人は天から大きな声が、ここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見たと。 ヘノクが挙げられ、またエリアが挙げられたように、イエス様が天に帰られたように、彼らは主の声を聞いて引き上げられていきます。13節。その時、大きな地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期したと。この二人が、蘇ったことも、驚愕すべき出来事ですけども、二人が、引き上げられた後、大きな地震で、大勢の者が命を落とします。自分たちが、勝った、死を恐れない、高ぶりに酔っていた彼らは、死の裁きを受けて、恐れます。この、天の神にということが、主とか、創造者とか、そういうふうに言っておらず、彼らはまだ、この、恐るべき出来事を見ても、恐れはしましたけども、しかし主に立ち返ってはいないようです。そして宣言します。14節。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。ラッパの裁きは、第七の、ラッパで、終わるんですけども、第二の災い、そして第三の災いとありまして、それは、封印が七つ解かれ、その第七番目の封印が解かれると、七つのラッパが吹かれ、そして第七のラッパが吹かれると、七つの鉢の裁きがある。神様の厳しい印と裁きが、さらに現れていきます。この、ラッパが、第七のラッパが吹かれたときに、主の支配の宣言が語られます。すると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主と、そのキリストのものとなった。主は世を限りなく支配される。主の支配が確立する宣言がされ、そして、天の光景がヨハネの前に繰り広げられます。24人の長老たち、これは、天に挙げられた、教会を表しています。彼らはひれ伏して主を礼拝しました。感謝し、そして主が支配を明らかにされた。そして18節に、諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りが来ました。死者が裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たちと生徒たち、皆を恐れる者たち、小さい者にも大きい者にも報いが与えられるとき、地を滅ぼす者たちが滅ぼされるときです。いよいよ、神様の最終的な裁きがなされようとしていることを期待して、 そのように賛美しました。19節がこの章の最後の言葉です。それから天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がきらめき、雷鳴がとどろき、地震が起こり、大粒の雹が降った。地上ではなく天の神殿が開かれた。ヨハネの前にその内側が示されました。もうすでに亡くなっていました。神の箱がその底に安置されていたのです。ちょうどイスラエルの民が神の山に導かれて、稲妻の輝き、雷鳴のとどろき、地震氷、それらの権威にもう震えたように神様の意向が示されました。神様の意向は、救われ神のものとされた者にとっては希望であり喜びです。しかしそれは主を恐れない者にとっては敗北であり恐怖であり悪の報いです。神を恐れる者と恐れない者、信じる者と信じない者の違いが終わりの日に明らかになっていきます。確かに終わりの日には生徒たちは困難に遭いますけれども、主はすでに勝利しておられますので、心を強くして待ち望みましょう。私たちに求められているのは信仰を守り通すことです。その時に義の栄冠が誰にでも与えられるとパウロを通して約束されています。そしてイエス様は語られました。ヨハネの福音書16章33節を最後にお読みいたしましょう。ヨハネ16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。天の父様、あなたの勝利や栄光が私たちの先にあることを覚えて、今の時を忠実に歩めますように、明かしていきますように、どうか導いてください。肉体を滅ぼしても魂を滅ぼさないものを恐れないように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。